トタノンと幸せタイム。
この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。さて、6月になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？沖縄では先月の早い段階で梅雨が明けましたね。まだ各地では梅雨入りがちょっと先になるのかどうなんでしょうかっていうところですが、ね、梅雨になると本当に気圧の関係で体調を崩されたりとかすると思うので、本当に体調には気をつけていただきたいなと思っています。そしてですね、私がネットラジオを始めてですが、丸6年が経ち7年目を無事に迎えることができました。本当にありがとうございます。本当にね、いろんな人の応援があったりとか、こう、アドバイスがあって、今に至っているので、これからも本当にぜひ、応援していただけると嬉しいなと思っているので、よろしくお願いします。本当にね、ライブ配信とこう、一緒にね、まさかこんなに長く続けられるとは思ってなかったんで、本当にこれからもどんどんどんどん、運気アップだったりとか、みんなでこうワイワイできるような形でね、お届けできたらいいなと思っています。なんかそういう形で、先週、ってか先日ですね、ライブ配信で、ちょっとリスナーの皆さんとかからお題をいただきまして、今回はそのお題をテーマにネットラジオをちょっとお伝えしたいなと思っているので、ぜひ、最後までお付き合いください。そして、後半は、金運にいい日、悪い日、と、アドバイス、ドラゴンクリスタルチャリングカードより1枚引きをお伝えしたいと思っているので、ぜひ、最後までお付き合いください。番組では、皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にある、メッセージボタンを置く、メッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。ちょっとね、今回はちょっとライブ配信の中でちょっとお題をいただいたのがですね、ご飯の友っていうお題をいただきまして、これをこう配信中にリスナーさんとこう一緒にこうみんなで盛り上がりながら話してたんで、ちょっとこれをね、ネットラジオにも使えるかなと思って、今回使わせていただきました。ご飯の友っていうと、やっぱりこう、ね、皆さんからすると、こう、なんだろう、なんですかって言ったら、やっぱりこう、おかずではなくて友なので、ね、ご飯があって、それに、こう、例えばこう、合うもので、やっぱり日本人っていうと、やっぱりこう、多かったのが、やっぱりね、王道中の王道の生卵っていうのもやっぱり出てきたりとか、こうね、生卵は本当に日本のね、TKG の文化ですよね。卵かけご飯。このね、炊きたてのご飯の真ん中にくぼみを作って、卵をポンって、そこに醤油を少し、もうこれだけで本当にね、好きな人にはたまらない、一品っていうか贅沢な一品ですよね。もう今なんてこう、卵かけご飯用の醤油だったりとか、お塩だったりとか、いろんな調味料もさらにまた、あったりとか、あとその食べ方もすごい その卵かけご飯でもいろいろありますよね。こう黄身のコク、本当に白米の甘みでお醤油の香りって、本当に究極のシンプルなご飯だけども、すごくこう味わえるっていうのがあったなと思って。あと人によってこう流派が多分違うと思うんですけど、最初にこうもう混ぜてしまってかける人とか、まず白身だけを先に混ぜて、あの黄身を後から乗せるパターンと、あと白身もあのすごく泡立ててあの食べる人とか、今本当に卵かけご飯でもいろんな食べ方がねたくさんあるので、皆さんはどれが好きですか？そしてね、さらにあの最近であのごま油だったりとか、だし醤油、めんつゆとかラー油を入れる人もいらっしゃいますね。もうこれは本当にあの料理の文化かなと思っています。あとその日本の食卓のやっぱりご飯の友といえば、卵かけご飯と一緒に多分ふりかけっていうのもすごく出てきました。あのふりかけって本当にね、日本の食卓の革命児って言っても過言ではないですよね。あの子供の頃とかふりかけがあるだけでもすごくテンションが上がったりしませんでしたか？あの例えばのりたまだったりとか、鮭だったり、たらこ、おかか、すき焼き味、デコちゃんふりかけとか、最近では高級ふりかけもすごく増えましたよね。しかもふりかけって本当に地域産っていうか、その地域性っていうんですかね、なんかそういうのもすごく面白いなと思いました。あの例えば学校のお弁当にね、白いご飯の上に乗せてみたりとか、遠足だったりとか、あと部活とかそういうのもね、結構こうふりかけを使ったりとかするのも多かったんじゃないですかね。きっとこう思い出の味になってる人もすごく多いかと思います。ちなみにゆかりやひろしも実はふりかけ界の人気者って知ってましたか？これはちょっと後ほどお伝えしますね。あと禁断の組み合わせ、味の素とあの海苔の佃煮、もうこれもなんかこう本当に好きな人にはたまらないこう一品ですよね。ね、海苔の佃煮も本当にいろんなこうね、ものがありますよね。あとご飯ですよ、もうこう一緒で、ね、海苔の佃煮みたいな形でこうね、食べるとこう甘じょっぱいっていうか、もうそれがこうご飯に本当に合う、ご飯が進んでいくっていうかね、そういうこうあの美味しさがこういいですよね。そう、海苔の佃煮の甘じょっぱさに味の素の旨味が加わることで、さらにご飯泥棒化するんです。でも本当に白米が止まらない。日本人って旨味を重ねる天才ですよね。しかも海苔の佃煮って昔から家庭の冷蔵庫にある安定感がすごいですよね。気づくと食卓にいる。そしてついご飯をおかわりしてしまう、危険です。あとご飯ですよもそうですね。完成された名前、そして登場、ご飯ですよ。ね、これも本当に名前がすごいですよね。ご飯ですよ。そのストレートな本当に商品名が本当に伝わりやすくって、あの本当にその通りですよね。温かいご飯に乗せた瞬間に海苔の香りで、あのとろっとした食感がね、あの本当にあのもう瓶に入ってこうね、こう中にこうこっそりこう開けて舐めた人もいらっしゃるんじゃないですかね。ね、あと最近ではこれをこうパスタや豆腐に使う人も増えてるそうです。ね、だから本当に万能選手だなと思いました。あとシンプルなのに味付け海苔。味付け海苔も美味しいですよね。これもう本当に日本の朝ごはんの定番。もう旅館とか行くと、こう旅館だったりとか、こうビュッフェとかあるところでは、こうね、朝ごはんの定番に置いてありますよね。あれも美味しい。本当に。もうパリッからの本当にもうご飯が最高ですよね。釣ったの。ね。もう本当に好きです。しかも味付け海苔って地域で味が違うの知ってましたか？あの、関東では比較的さっぱりめに作られていて、関西は甘めと言われています。なのでね、ちょっとこう、こう、遠方とかこう、行かれた時に、食べ比べはちょっとできないと思うんですけど、あ、いつもとちょっと違うなっていうのをね、味わってもらえたらいいなと思います。あとなんか、なんでこう、味付け海苔って こう特別感があるんですかね。あの朝の本当に幸福感を包み込んで、あの嬉しいですよね。あと発酵食品の王様の納豆、これもあの出ました。あとね、好き嫌いがね分かれる代表格ですけど、本当に好きな人には本当に毎日食べれるっていう感じですよね。ネバネバ香り、旨味、そして栄養価も高いので本当にいいですよね。納豆にネギとか卵黄、キムチ、シラス、本当に組み合わせは無限大にいろんな食べ方がありますが、どんな食べ方が好きですか？あと納豆の混ぜ方もこういろいろありますよね。100回混ぜる派、タレを先に入れて混ぜる派、後入れ派とかね、こう深い世界だなと思いました。こうね、納豆を混ぜるためのお箸っていうのもあったりとかね、本当にすごいなと思います。あと最強なのがやっこね、本当に少しさっぱり系っていうか、本当に暑い時とかには本当にこう喉越しが良くてね、あと食欲がない時でもなんかお豆腐だけ食べれるとかね、なんかそういうのもすごいこう安定感とか存在感ありますよね。え、ご飯の友なのって思う人もいるかもしれませんが、これが本当に合います。え、醤油を少しかけたやっことご飯だったりとか、あとね、生姜、みょうが、ネギ、大葉、これをね本当に夏場とかに入れると夏バテ回復になったりとかするので、ぜひね試してみてくださいね。でも本当に豆腐って優しさがありますよね。疲れた時のご飯の友、そんな感じです。あと日本人の魂じゃないですけど、味噌汁ね、これは本当に忘れちゃいけないですね。味噌汁もこう本当にご飯の相棒友ですよね。もう何が好きですか？わかめ、豆腐、なめこ、豚汁、もう本当に具沢山のお味噌汁とかも本当に最高ですよね。あと本当にお味噌汁一つでその家の味が本当に変わってきますね。そしてご飯とお味噌汁だけでも本当に成立してしまう、あのちょっと食べ方はいけないかと思うんですけど、私はこう猫まんまにして食べるのが好きです、個人的にはね。なんか皆さんどういう食べ方が好きかも教えてくださいね。ね、あとあのふりかけでちょっと一つっていうかいくつか気になったのがあるんですけど、教えていただいたんですが、旅行の友っていうあの珍しい名前のあのふりかけを聞きました。これは実は熊本生まれのふりかけみたいで、魚の粉だったりとか海苔とかごまが入った昔ながらの味になってるそうです。ちょっとまだ私も食べたことがないんで、今度ねちょっと見つけたら食べてみたいなと思ってます。名前の由来も面白くって、旅先でも栄養を取れるようにという意味があるそうです。で、昔の人の知恵が詰まっている一品になってるそうです。しかも どこか懐かしい味、昭和感があるというふうに言われています。あとは紫のカリスマゆかり、そして全国的に人気ですよね、ゆかり。赤しその香りの本当に爽やかな酸味、シンプルなのに中毒性がある。しかもゆかりご飯ってお弁当に入ると嬉しかった人多いと思います。結構こう乗っかってたんじゃないですかね。ね、さらに最近は香り、あかり、梅子、あとひろしなどのシリーズ化されているのもあるので、これはね本当にいろんなシリーズをちょっと試してみるのも面白いですよね。これ緑の衝撃のひろし、本当にもう初め私こう人の名前が何だろうと思ったぐらいびっくりしました。誰って、あの見た瞬間誰って思っちゃいました。あのクレオしんちゃんのお父さんを思い浮かべてしまいました。あのきっとこう誰ってなった人も結構多いんじゃないですかね。でもこれが本当にね美味しくって、あの広島菜の風味とあの本当に塩味塩分が本当にあの絶妙で、シンプルなのにご飯が進む。しかもあの本当に最近ではあの広島飯が SNS でも話題になってるっていうのを調べて、もしねよかったらこう興味があったらやってみてくださいね。でも本当にふりかけってすごいですよね。ネーミングセンスだけでもこう釣られて買ってしまったりとかっていうのもありますよね。こうでも本当ふりかけってあのふりかけだけじゃなくって、 こう卵に入れてもいいし、本当にいろんな使い方が、使い方があって、こう万能だなと思ってます。ねえ、でも本当に、もう、本当、ふりかけだけでも実は本当に数千種類あるって言われてるんです。ただ、店頭に並んでるのでも、まあ、何十種類、何百種類は並んでるかと思います。本当にね、目にした時とか、こう、見てもらえるといいかなと思ってます。そのうちあれじゃないですか、ふりかけのこう、デパートじゃないけど、できそうですよね。昔なんか缶詰の、デパートっていうのがあったんで、そういう感じで、なんかふりかけのデパートっていうのもあったら面白いですね。あと、子供の頃に、のりたまのテンションって上がりませんでしたか？こう、小袋とかに、今日は、なんだろうとか、鮭とか、こう、なんかいろいろあったりとか、あと、ねえ、もう本当にこう、世界観があったりとかですね。本当、歴史もすごいなと思うんですけど、本当に歴史だったり、種類だったり、地域限定だったりとかっていうのも、本当にふりかけっていうのだけ語るにはすごいことになると思います。ねえ、あと本当は、ねえ、ご飯が食べたくなるような感じですよね。ねえ、本当に、もうそもそも本当にふりかけって何ってなる人もいらっしゃると思うんですけど、もう知らない人はいないですよね。もう本当にご飯にかけて、乾燥タイプのものだったりとか、今は本当にいろんなのがあって、半生タイプだったりとか、生タイプだったりとか。ね、もう本当に面白いなと思ってます。これってでも実は日本特有の文化だっていうの知ってましたか？海外にも、ふりかけはあるんですけど、もっとスパイスだったりとか、シーズニングっていうのはあるんですけど、ふりかけご飯、だ白いご飯の専用に味を足す文化っていうのが、意外とやっぱり日本らしい、日本の文化だなって思いました。ね、本当に白米を美味しく食べるっていうことに強いこだわりがあるんだなって思いました。そして実はこの誕生したふりかけなんですけど、ふりかけの始まりって、実はふりかけの発祥の地として有名なのが熊本市。大正時代に薬剤師だった人が考案したと言われています。日本のね、薬剤師の家系で生まれていて、そこの考案者が大正時代に栄養補給を目的として、魚の魚粉だったりとかを、こう、調味料ふりかけに作り出したことが始まりだと言われています。本当に日本の文化を長く、影響を与え、ふりかけという家庭調味料の原型を貫いたと言われています。そして当時の日本はカルシウム不足っていうのが、社会問題にもなってたそうです。なので、小魚だったり、魚の骨を、粉末にして、栄養補給として作られたのが始まりだそうです。そして最初のふりかけは、本当の健康食品だったんですね。今みたいに、美味しいというよりは、栄養を補う、という意味合いが強かったそうです。ただ本当に昭和とともにこうどんどんどんどん進化していって、こう昭和に入るとふりかけがさらに進化していきます。特に有名なのがのりたま。発売されると子供たちの心を完全につかみました。卵の甘み、のりの香り、サクサク感。もうこれが本当に大ヒットっていうかロングセラーですよね。もうさらにお弁当の文化も広がって小袋タイプもこう、できるようになりました。あと、毎回ね、本当にこの小さな、こう、小袋タイプだと、今日は何味かなって、こう、開ける楽しみだったりとか、そういうのもね、ワクワク感と一緒に広まった一つだと思います。そして、日本の家庭に広がっていきました。ただ、本当にふりかけの種類が、すごいですよね。あと、定番なのが、卵、海苔、ごま塩、おかか、鮭、梅。これは本当に王道だと思います。海鮮系だと、明太子、エビ、シラス、カツオ、昆布、あとタラコ、そういうのもありますね。海に囲まれた日本らしい感じですね。 次、肉系だと焼肉風、牛タン風、鶏そぼろ、すき焼き味っていうのもたくさんあります。もう本当にご飯泥棒ですよね。あと地域限定とかだと北海道だったら鮭、熊本、九州なら明太子、静岡ならお茶ふりかけ、広島なら広島菜。本当に旅行先でご当地ふりかけを探す人も多いと思います。あと、変わり種のふりかけっていうのもありますよね。カレーのふりかけだったり、麻婆豆腐だったり、ラーメン味、うなぎ風味、トリュフ入り、チーズ系とか、あと納豆ふりかけまで今はありますね。あと、ちゃんとネバネバ感を再現している商品もあるそうです。ねえ、もう本当にこう技術力もすごいし、本当にみんなをワクワクさせてくれてるっていうのもありますよね。あと本当に最近ではこう高級ふりかけっていうのもすごく人気になっていて、例えば金箔入りだったりとか松阪牛を使用したりとか高級だしを使用している、あとね、無添加素材のものを限定とかっていうのもふりかけにあるそうです。でも本当にね、こんだけこういろんな種類があるとこう、ちょっと贅沢気分とかっていうのも、贈答品としてもね、使えるからいいですよね。あと、日本とご飯の本当に文化っていうのは、海外だとご飯そのものに味をつける文化がすごく多いんですけど、日本はやっぱりこう、白米で食べる文化ですよね。こう、おにぎりにしたりとか。なので、少し、味を足すっていうのがふりかけの文化が発達したと言われています。シンプルだけど奥が深い。本当にすごいですよね。これはでも誇りだと思います。これは、本当に日本的だと思います。ねえ、でも本当に子供の頃にこう、みんなでこう、ふりかけの取り合いをしたりとか、ねえ、お弁当に好きなふりかけが入ってたって嬉しかった記憶とか、本当にいろんなのがあると思います。ね、これを本当に、これからもね、こう楽しみながらやっても、手に入れていただきたいなと思います。あと、実は今、ふりかけって海外でもすごく人気になっていて、アメリカだったり、台湾だったり、韓国、ハワイなどで、日本食ブームになってるのと一緒に、ふりかけも意外とブームになってるそうです。本当に面白いですよね。あと、しかも海外では、ポテトとかパスタにかける人とかも多いそうです。日本人にはちょっとね、なかなかない発想というか、斬新ですよね。ただ、今、まあ、ここ最近はまあ、ふりかけをね、パスタとかそういうのにかけたりとかっていう方も増えてきてはいると思うんですけど、やっぱり、ご飯にかけるのが一番いいかなと思います。ねえ、本当に今回お伝えした以外にもまだまだ本当に紹介しきれなかったご飯の友はたくさんありますね。そのうちまた紹介していきたいなと思っているので、皆さんのおすすめとかもあったらぜひ、教えてください。以上、ご飯の友についてお伝えしました。
はるきなだ、乗ってきな。
はるきなだ、乗ってきな。
はるきなだ、乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のはるきなです。この番組は、お酒の話、アニメの話、お芝居の話、はるきなの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころはるきなも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。はるきなだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。2026年6月16日から6月30日までの金運にいい日と悪い日、そしてアドバイス、そしてドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えします。6月16日から6月30日までの全体のテーマなんですけども、この期間は整えた流れを現実的な豊かさへ変換する運気になっています。6月前半で集めた情報、人脈、流れを 実現化、固定化、収益化することで運気が安定してくる、安定して強くなります。逆に NG なのは勢いだけで動く、管理不足、感覚でお金を使う。この期間は管理能力が運金運を左右するとも言われてます。金運がいい日、回収、強化、拡大。6月16日の火曜日、一粒万倍日、新しい金運の習慣スタート。発信強化、小さな利益の生育、小さな流れを大きく育てる日。6月18日の木曜日、虎の日、投資判断、必要な道具購入、未来への先行投資、未来への出資が金運を呼ぶ日になっています。6月21日巳の日、財布の整理、金運のアイテムの見直し、口座固定費のチェック、整えるほどお金が流れ込みます。6月24日の水曜日、一粒万倍日、新企画スタート。人脈活用、 SNS や発信の拡散強化、人の縁がお金を呼ぶ日。6月27日の土曜日、虎の日、契約、決断、次の収益への行動、学びへの投資、迷いより行動が金運を開く日。6月30日の火曜日、巳の日、月末の出資の整理、7月の金運計画、利益の振り分け、残せる人に豊かさが定着する日になっています。逆に金運が下がりやすい日、注意ですね。6月17日の水曜日、不正受理、新しい契約だったり大きな決断は慎重に。6月23日の火曜日、衝動買いは注意。気分買いだったり見栄消費は増えやすくなるので注意です。6月29日の月曜日、不正受理、焦りからの判断ミスが注意になります。具体的な金融アクション、6月16日、小さな利益を育てる、反応のいい発信を継続、得意分野を磨く、続きたものが収入になる。6月21日、金融の整理整頓、お財布の中を整理、不要な出費を止める、固定費見直し、空いた場所に新しい豊かさが入る。6月24日、人脈金運を使う、紹介、コラボ、交流強化、人とのつながりが新しい収入になる。6月30日、未来に残す設計、利益を使う前に分ける、投資、貯蓄、活動費を明確化、金運は整理した人に味方する。6月後半の金運は広げるより固める。2026年の流れは強い分、雑に扱うと流れやすい。でも丁寧に管理すると継続して入る金運へ変わっていく。迷った時はこれは未来の自分に助けるかで判断してください。ね、この15日間はあなたの金運を安定収益へ変える重要な時間となります。以上、金運にいい日と悪い日をお伝えしました。そして、続いてドラゴンクリスタルタリリングカードより1枚引きなんですけど、今回はですね、3番のルビーになります。これ結構出てきますよね。赤い光竜がすごく素敵ですよね。これは本能的な欲望のルビーは、本能的な欲求のルビーの竜はあなたに本能的な欲求を目覚めさせます。私たちは社会的に良い人間になるように教育されています。周囲に合わせられるように教えられる一方で、個人的な強い衝動、欲求、欲望は抑えられてしまっています。現代人の生きづらさを根本にはここにあります。さあ、今こそ、あなたは本能的な欲望を解放するときです。それは、あなたにとってタブーなことです。お金、人間関係、支援とこうあるべきという、劣等の力が強いテーマに、あなたは今取り組む時期に来ています。それはあなたにとって一見、狂気に見えるかもしれません。あなたはそれが自分の中にあることを認めてしまうと、自分の全てが壊れてしまうと感じて怖くなるかもしれません。ただ、それこそがあなたのパワーなのです。ルビーの竜は、あなたを突き動かす心の渇望をあなたの 目の前に置いてあなたの本当の力を思い出させようとするのです。キーワード愛、活力、強制、性的欲求、突き抜けるパワー、常識外れ。私は自分の中にある狂気にも似た欲求を認めます。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。2人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。消え失せなだって楽しむのがダンスのテーマ。何も気にしないで楽しめばいい全開で、テキーラでみんなで乾杯。したならばフラフラで音に大、何も気にしないで遊べばいい全開で、スモークビーエビーデイエイエイ。おいでよ地下現場へ。飲みたい人たちは飲んでいいし、決めたいやつもいつだってフリー。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。本当にね、6年が過ぎ7周年になるので、これからも引き続き応援の方よろしくお願いします。そして私事ですが、ワンセブンライブの方で深夜3時から3時半ぐらいから4時半ぐらいまでの間にライブ配信をしています。ネットラジオとは違ってまたね、生配信なので、もっとこう身近に感じてもらえたら嬉しいなと思っています。そしてインスタだったりとか、TikTok の方ではですね、私のイラストだったりとか、言霊の方も、アップしているので、よかったら、フォローをしていただけると嬉しいなと思っています。これは、トタノンとして検索をしていただけると出てくるかと思うので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。番組では、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式 X アカウントでの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_chanel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。